皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルタントのまさみです。都内で完全紹介制のスピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しています。2009年スタートで今年で11年目になります。新たな10年目の取り組みとしてポッドキャストを始めました。日常に役立つここだけのスピリチュアルの話ができたらと思っています。ブログでもスピリチュアルセッションでの話や受け取ったメッセージをシェアしているので、よかったら合わせて読んでみてくださいね。ポッドキャストの聞き方なんですが、ホームページからか、ポッドキャストのアプリからか、どちらからか聞いてくださっていると思うんですが、ホームページからだとですね、ちょっとこう再生にブチブチ切れるという話があるんで、再生ボタンの右下ぐらいにダウンロードという書いてある文字で書いてありますんで、そこポチッと押していただくと、文字通りダウンロードが始まりますんで、ダウンロードした状態で聞いていただけるとスムーズに聞けると思います。ただ、アプリからの方だとスムーズに聞けると思うので、iPhone とかだともともとアプリが入っているので、ポッドキャストのアプリ、私の、検索画面、ポッドキャストのアプリから、検索画面、私の名前、まさみとか入れていただいて検索していただくと、この番組とか過去のアップしたものがずらずらっ てくるので、そこからよかったら聞いてください。はい。ではですね、今日のお話は、私自身が受け取ったメッセージで、2017年とかかな、18年か確かに受け取って、ブログでも何回か紹介しているんですけれども、志の高さと波動の高さは違うぞというお話をさせてもらえればなと思います。でですね、これを受け取ったとき私はですね、めちゃくちゃ志が高かったんですよね。高かったですよね。なんか変な話ですけど、燃えてたわけですよ。世界を平和にしたいだったりとかですね、身の程知らずにですよ、世界を平和にしたいだったりとか、もっとね、人類がね、優しく生きられる世の中にしたいとかって思ってたわけですよ。そうするとですね、いろんなことに腹が立ち始めるんですね。何なんだ、この政治はとかですよ。あと、何なんだ、この、なんか、優しくない反応する人たちはとか、まあ、いろいろ腹が立ってきて、特にその時は政治に腹が立ってたんですね。まあ今も若干腹立ってますけど、何なんだと。あとそれは日本の政治だけじゃなくて世界もですよ。分断の方に向かっているように私には見えてですね、何なんだ、止めなきゃって、まあ前顔を持ってどうするって、あれなんです、突っ込みたいんですけど、めちゃくちゃ思ってたわけですよ。こう地球の平和を任された人間ぐらいの気持ちで止めないといけないとかと思ってた時に言われたんですよね。波動の高さと志の高さの違いみたいな。で、志がどれだけ高くても、あなたね、波動が重たい、重い軽いでもいいし、高い低いでもいいんですけど、波動が低いとそんな志どれだけ高くても意味ないからねみたいな感じで言われました。で、志はですね、言ってしまうと目的ですよね。波動は状態。どれだけ目的、なんかそのね、目的に思ってるものが立派で崇高なことでも、自分自身が状態がむちゃくちゃ悪いと、どうにもなんないからねって話だったんですよね。で、あ、もう本当、まあその通りだなと。で、逆に言うと、そんなにね、志を高く持ってなくても、ものすごく波動が高かったり軽やかだと、周囲にいい影響を与え、結局そっちの人の方が与えるんだと。いくら志が高くても波動が低いと周囲に良い影響は与えないって言われたんですよね。なあ、そうだよなと。で、そう思うとですよ、私セッションしてて思うんですけど、なんかひどいなぁと思うことする人でも、悪気があってしてる人ってあんまり見たことがなくて、やっぱりみんな悪いと思ってやってなかったり、なんだったら意義を感じてやっちゃってたりもするんですよね。だいたいなんか、はぁと思うようなアドバイスしてくる人って、本人、割とその人のためにと思ってたりすることもあるじゃないですか。みたいな。それで言うと、大げさな例でね、言うと、テロリストみたいに思う人だって、こちらからするとね、 ひどいことするなぁと思うんですけど、本人たちは志がむちゃくちゃなんだったら高くて、世の中変えるためにだったら命も辞さないってわけじゃないですか。で、分かってくれないやつは殺してでも分からせるっていうようなね、テンションになっちゃってるわけじゃないですか。全員がそうではないと思うんですけど、まあ、例え話ですよ。で、もっと言うと、本当は心、もう一つ言われたのが、自分自身の中に何かこう世間とか世の中に対して恨みとか復讐心とかがあったとしても、人は志、そこに志というカモフラージュを作ることで、本人は大義があると思うことで、自分の中のその低いエネルギーを、に嘘をついて、子供できちゃうから、志の高さっていうのはあんまり信用しちゃいけなくて、そんなことよりも自分の状態が高いのか低いのかっていうことにもっと神経質になれって言われたんですよね。ダークなエネルギーで高い志を持ってもね、そこに何も幸せは生まれないと、言われたんですよね。だから世の中を変えるんだとか、神を称えるとか、生きまかなくとも、心豊かで慈悲に溢れててですよ。家も溢れてて、落ち着いて、地に足ついてて、こう、堂々としてて、みなぎる気力があって、活力がある人はですね、本人がそんなこと思わなくても、人は、おのずと、こう、いい影響を受けるじゃないですか。なんで、まあ、波動、自分の志が高いか、低いか、とかっていうよりも、自分自身の波動の重さ低さにすごく神経質になれって言われました。じゃあ波動を高く保つにはどうすりゃいいんだろうかってところなんですけど、まずはユーモアっていうのをすごく言われます。で、私のセッションでのユーモアっていうのは自虐とか他人を落とし入れるとか、その落とし入るようなことはユーモアとはみなさないので、そういう誰かを傷つける笑いは笑いとしませんから、そういうものではないユーモアってすごく難しくて、知性とか客観性とかがすごくいるので、こう物事をね、引いてみるとか、あと何かしらの思いにとらわれるとね、面白さって見つけられないし、そのバランスの悪さを引いてみて突っ込めるから面白いわけですから、いわゆるハイヤーセルフ視点ですよね。引いて自分を見てる。自分の感情とか、思考とか、そこに救う、なんていうんですか、アンバランスを笑える、指摘できるっていう高い視点がないと無理ですから、笑う。笑い、ユーモアですよね。ユーモアの視点を持つ。で、ユーモアはですね、どんな辛いことでも物事の明るい面をこう見つけ出さないとユーモアにはしていけないわけですから。なので、自分にとって、こう、物事ね、絶対陰と陽ってありますから、陰と陽で、しかも陽ばっかり見ててもそれはなんか面白くユーモアにはならないから、陰と陽があるんだけど陰と陽があるよねっていうところを冷静に、突っ込みながらも、まあ、それを陽の方に最終的に持っていけるっていう、そういう意味で笑い、ユーモアを持つっていうことを意識するのはすごく波動を高く保つ練習になるよと。あと、笑いは払いになるので、あれですね、笑うと、なんとかキラー細胞で何でしたっけ？なんかね、いろんなホいいホルモンが出るとか言うじゃないですか。免疫が上がるとかね。それ、そういうことだと思うんですけど、その笑いは払い。あと、笑うと大きく、息も声も出ますしね。笑うって大事。あと、どうしても自分の志で人って引きつけ続けることはできない。やっぱり自分の、波動と同調するものしかずっとこう引き寄せ続けることはできないので、なので自分にとって明るく考えれば、明るく考えるものと同調できるし、自分の状態が低いと、志が高いんだけど、波動が低いものと同調しちゃうと、もしかしたら大きく間違えて世の中に迷惑かけちゃうことだってね、あるかもしれないですからね。 なので、笑いは払いと思って、いかにこの状況を笑える状況にするかっていうユーモアの視点を持つっていうことを磨くっていうのも一つ、波動を高く保つ方法と言われました。で、もう一つは、正解、絶対的正解を求めると波動が下がるよと言われました。これが正解だって言われると人は安心しますけど、正解はね、自分で見つけていくものだし、世間的に見てこれが絶対に正解だっていうものはないので、ないものを探すと答えがずっと出ないので、ずっと不安になりますから、絶対的正解を求める癖がある場合は、それもやめちゃうっていうのが、すごく、大事だって言われました。で、あと、その波動の重さのイメージ、どういうものが重いかっていうのを知るのも大事だと思うんですけれども、波動の重さは、これ、説明がちょっと難しいんですけどね、性格とあまり、シンクロしてなくて、すごく性格はいいのに波動が重いってことはあるんですよね。状態なので波動って。特に性格が良いからこそ重くなることってあって、人のことを考えちゃったり、共感性が高くて優しい人だからこそいろんなこと不安になっちゃって、波動が重たくなるってこともすごくあります。それ一番もったいないですからね。で、波動が重たい状態は、本当にこう、重いって言葉でイメージすると、すごく、それをビジュアル化してもらえばいいと思うんですけど、固まってると言いますか、緊張状態。まあ、緊張ってなぜするのって不安に思ったり、悩んだりするから、あと神経質にいろいろ考えすぎると、やっぱ緊張しますよね。あと、頑固、固まってるイメージですよね。自分の思いに固執しすぎるとか。あと恐怖に支配されてる。このあたりは全部波動が重い状態。で、じゃあ波動が軽いっていうのは、ここ難しいんですけど、一見波動が軽そうに見える人なんだけど、隠れ重いっていうのがあります。これは表面的に軽やかで楽しげで、パーティーピーポー的な人でもですね、心の中にある不安に向き合うのが怖すぎるので、見なかったことやなかったことにして、快楽的なものとか、に逃げるケースの人は、一見、イエーイ、ウェーイ、みたいな感じで楽しそうなんだけど、一枚皮を剥ぐと不安でいっぱいだから人といなきゃいけない、騒いでないと収まらないとか、飲んでなきゃいけないとか、何か消費活動をついついしちゃうとか、ワイワイしてなきゃ落ち着かないみたいなこともあるので。なので、自分自身が、ウェーイって感じの、なんていうんですか、軽やかさの奥に重たさを持ってるかどうかっていうのもしっかり見ていってほしいです。ただ、やっぱり私はこの、ポッドキャストでもずっと言ってますけど、自分のことを客観的に見るってやっぱり相当難しいし、そんなことできてたら、多分悩まないよって話なので、やっぱりね、現実でチェックするのが一番いいので、肉体でチェックするのが一番私おすすめなんですけど、波動の軽さは一言、リラックスしてるかどうか、リラックス&エンジョイしてるかどうか。で、リラックスしてるとですね、リラックスすごくしてるのに緊張状態で神経質で不安や悩みに支配されててないじゃないですか。で、軽い状態のキーワードを挙げると、優しさとか喜びとか充実感、感謝、希望、興味、他者への尊敬、自分への自尊心の高まり。で、多分そういうことがなかった人もあまりいないと思うので、そういう時の自分ってイメージすると結構リラックスしたりエンジョイしてる時だと思うんですね。なんで、リラックスしてるかどうか。逆に言うと、不安や緊張、神経質、悩みに支配されてるのに感謝しようとしすぎている場合、感謝してる口では言ってるけど、エネルギー的にはそうじゃなかったりとか、人って自分に一番カッコつけたり嘘ついたりするので、自分が体がリラックスしているか、心がリラックスしているかっていうことに注力して、いかにリラックスできるかって考えると、波動は重たくならない。とのことです。で、波動、このですね、リラックスエンジョイっていうの、リラックス&エンジョイっていうのがすごく重要になって きます。で、なってきますのは、2020年以降は特に私は自分のキャッチコピーというかテーマとして、お家に紙に書いて貼ってるんですけど、リラックス&エンジョイ。ただこれは私2009年のこのバニラスカイを始めるときにも、キーワードとしてもらってるのがリラックス&エンジョイなんですけど、特に2020年以降はもうリラックス&エンジョイっていうのがすごく大事で、リラックス&エンジョイさえしておけば、この新しい波に飲まれることはないって言われているんですね。で、この波にうまく飲めるかってすごく大事で、ちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、まあ、宣伝なんですになっちゃうんですけど、私のセミナー、楽しいが多い人がやっているセルフマネジメント講座っていうのがボリューム1から6まで今あるんですけど、その6かなでやってる、私1と6が一番好きなんですけど、それは運気への乗り方なんですけど、この運気にいかに乗るかって実はすごく大事で、運気に乗ってさえいやいいってわけじゃないんですが、一番すごく私がサポートしたいのは、真面目にコツコツ頑張っているんだけれども、頑張っている分、ちゃんと成果を得られてない人っていらっしゃって、大体の人って真面目に頑張りすぎて、波動が重くなりすぎたり、すごく優しいがゆえにいろんなものを背負いすぎて波動が重くなっちゃったりしているので、運気に乗れないから、重たくなっちゃってるからでしょ。なので、自分の実力でしか、実力の範囲でしか物事を動かせないってことがあるんです。で、何が言いたいかっていうと、あまりにも波動が重くなる、まあこれ自我が強くなるってことなんですよ。自我が強くなると自我の範囲で生きちゃうので、こういわゆる直感的なハイヤーセルフとのやり取りがすごく薄くなっちゃうから、自分の過去をやってきた経験とか、自我の想像の範囲内でしか生きれなくなっちゃうんですね。あと、タイミングも逃しちゃうので、攻め時に守ったり、守るべき時に攻めちゃったりとかするので、10努力してるのに1とか2しか成果が出ないってことになっちゃうので、波動がね、高くなればなるほど、これもちょっと宣伝みたいになっちゃうんですけど、その、セミナーのボリューム1の無心力っていうのでも言うんですけど、いかに、自分の我を可動を軽くするかで、ハイヤーセルフのつながりが強くなってくると、タイミングを逃すことってないし、あと、なんだろうな、自分のその自我以外の、いわゆるひらめきっていうのもすごく増えてくるので、10努力したら15ぐらい成果が出ていくんですね。で、そのためには、なんかその、方位を読んだり、なんかわかんないですけど、日にちをどうこうしたりってこうコントロールするしようとするよりは、自分の波動をいかに軽くしておくかが大事だと思うんですけれども、運気に乗っていくためにも、自分自身の工事の自分との、つながりを増やしていくにも、こう波動を高くしていくっていうのがすごく大事で、そのためには今リラックスするっていうのが大事なんですけれども、そのリラックス&エンジョイがさえしておけば、この2020年の激動の変化の時にも波に飲まれることがなく、なんなら波に乗っていけるので大事と言われてます。で、ちょっとここからはですね、話が私ついつい長くなっちゃうから、だいたい15分ぐらいで話を終えようと思ってるので、次回にします。というのも、つい3日ぐらい前にコンサルティングをやらせてもらったクライアントさんのテーマがですね、リラックス&エンジョイを人に伝えていくっていう方で、で、エンジョイってすごく大事なんですけど、めちゃくちゃ難しいんですね。本当の意味でのエンジョイってなんですって。で、エンジョイすることをみんないろいろ考えちゃうけど、それよりもリラックスしちゃえば必ずエンジョイしていけるんですって。なので、リラックスをまずすることが大事なんだけど、特に日本人はむちゃくちゃリラックスが苦手だと。みんな結構真面目ですしね。今回のね、この件だってみんな真面目にちゃんと対応しましたもんね。なので、この リラックスがどうしても苦手な私たちが、いかにリラックスを自分自身にさせていくかっていうことに注力すれば、必ずエンジョイが自然についてくるよって話を、私は翻訳して、すっごい、自分にとってもお勉強になったので、リラックス、エンジョイ、どうやってリラックスしていくかっていう話を、違う、次の、収録でお話しできたらいいなと思います。なので今日は志の高さと波動の高さは違う。志が高くて波動がめちゃくちゃ重いとテロリストになっちゃうよっていう話ですよね。ちなみにどうでもいいと思うんですけど、私は前世とかも結構ですね、ビジュアルで見たりとか聞かされたりすることがあったんですけど、私は結構前の前世でですね、修道女をやっていて、めちゃくちゃ志が高くって、世の中を変えたいとか、より神の道を極めたいと思ってですね、修道院で、なんか、修道院の中で原理主義グループみたいなのを作って、革命を起こそうとして失敗して、憤死したっていう前世が、を見たことがあって、で、あとそれを、同じような体質の人に言われたことがあって、そうなんですよね。だから一回志が高すぎて波動低すぎてみんなに迷惑をかけた過去性があるようなので、ちょっと今世はご迷惑をおかけしてテロリストみたいにならないように、志を高く、皆さんを巻き込んで変なことにならないように、軽やかに生きていきたいなと思っています。はい。では、いかがでしたでしょうか。今日の内容に関連する記事は URL の説明欄にリンクしておきますので、よかったら読んでください。ブログは頻繁に更新しておりますので、検索サイトにて、スピリチュアル、バニラスカイ、マサミなんかで検索していただければ見つかると思うので、よかったらチェックしてください。というか、URL 貼っときますね。では皆さん、今日も一日、良い一日をお過ごしください。なんか最後グタグタですいませんでした。はい、さよなら。